はい。今日は、接生号の次の中等号です。中等号については、95ページ。左から3行目。まず、中等号の意味からですね。中等号というのはですね、相手を縛る。縛る号、これが中等号です、ね、中というのは言葉巧みに縛るってことです。例えば、なんて言うんですかね、自分に対して自分の思い通りに動く相手には優しく接するとかね。また自分の思い通りにならない相手には問う、ね、力ずくで思いを通す。こうなんていうんですかね、敵と味方をはっきりさせる。敵には容赦なく力ずくで暴力で思いを通していく、ね。例えば悪いことをした人には罰を与えてあげなくちゃいけないとかね。こういうのは中等語。縛る。相手を思い通りにしようとする。それを言葉を使って、あなたが悪いんだからやりなさいっていうのが中。ね。等っていうのは力ずくで、思いを通していくと。で、縛る。だから中等号にはまると、こう縛られていくわけですね。どう縛られるかって言ったら、正義に縛られます。自分の中のね。これは正しいとか、これは間違っているという、その考え方に縛られていく。
縛るから、国上地獄になる。
そう、縛るから、国上地獄になる。黒い縄の地獄ですね。国上地獄が出来上がる。それは人を縛るから自分も縛られていく。ね、国上地獄ってどんな世界か。また改めてね、説明させていただきますと、国上地獄っていうのは自分の体をですね、黒い縄でこうがんじがらめになってこう縛ると。ね、縛る。例えば悪いことをしちゃいけないんだっていうことで縛る。ね、人に迷惑をかけちゃいけないんだっていうことで縛る。感情を乱れてはいけないんだっていうふうに縛る。そうそうそう。そうすると、例えば人に迷惑をかけてしまったならば、自分の中の鬼がですね、その思い通りにならなかったところをノコギリでギーコーギーコーと切るわけですよ、ね、なんでお前は人に迷惑をかけたんだと自分を責める。だから責められたくないから、また自分を縛って人に迷惑をかけないようにしていくと。ね。またある時にはですね、自分をどんどんと追い込んでいく。ね。山と山との間に細い糸を垂らしてですね、糸をつなげて、針金の糸を渡してですね、そこに重荷を背負って渡らされる。
渡れない
でしょ。渡れなかったらどうなるかっていうと、下に大きな釜がぐつぐつと見られて、そうそう、それで、失敗したら落ちて、なんていうんですかね、攻め抜かれる自分の心を。これは自分の中にできそうもしないね、理想というか目標を立てて、その目標の目標をなんとかクリアできるように細い針金をですね、 今年もね本当にちゃんと作物ができるだろうか、ね、晴れなかったらどうしよう、雨が降ったらどうしよう、季節が気候が悪かったらどうしようってね、そうやってこう細い針金の上をですね一歩一歩歩いていくわけです、ね、で秋になってあ今年もなんとか終わったと思ったらね、また来年さらに細い針金の上に重荷を背負って渡っていくわけです。
落ちたら
もうね、俺はダメな人間だ、俺は生きてても仕方ないんだとね、自分を責め抜く。
もう張り詰めてなきゃなんないね。
そう。
休まる時なんて。
だから中等号の人はですね、いつも楽になりたいって思ってる。だから縛られてるから楽になりたいって思う。自分を縛ってるから、だから人が見ている前では自分を縛っていい顔になる、いい顔をするね。だから外と内とのギャップが激しい、ね、外では自分を縛って人に迷惑をかけないようにいい顔をする。その反動で人が見ていない時には自分の欲を満たして思い通りにしようとする。ね、そうしないと心が、まあ、やってられないんですね。いつもいつも自分を縛ってたら苦しいじゃないですか。
息抜きみたいなね。
はい。
人の見えないところでは息抜きして
る。そう。そういう人はこのね95ページですね第2役、その2番目の悪とは世間の人民不死ですね。親子の間で親が外にいい顔をするからってことですね。子供に対して縛って思いを通そうとするってこと。俺は外で働いているのだから、お金を稼いでいるんだから、家の中にいる時ぐらいゆっくりとテレビを見させてくれてもいいだろう。家にいる時ぐらいゆっくりと思いを通してもいいだろう。ね、これが例えば旦那さんだったらね、俺は外で働いてやってるんだから、家に帰った時ぐらいゆっくりお酒を飲んでもいいだろうと、家事はお前ね、育児はお前に任せた。こうやって人を縛る、ねね、これは自覚がありません。ただ当然やらなければならない人の言動に対してですね、当然こうしなくちゃいけないって思っていたとしたら、それは中等号を抱えているってことです。はい、こうあるべきだと、書くあるべきだと、
正義だよね。
そう、正義、それに従わないものに対しては容赦なく責める。自分に対しても責めるけど、人に対しても責める、ね、でもそれは客観的に見たら思いをただ通しているだけなんですね。
そうしないのがいいんでしょ。
はい、
本当はそうしない方が、
そうしない方がいいっていうのはですね、そうしない方がいいんですけど、そうしないっていうことは外にいい顔をやめないとですね、内側に対して縛ることはやめないんです。
外にいい顔をやめればいいんだ。
そう、外にいい顔をやめればいいんですよ。だから親鸞聖人は外に健全精進の層を減ずることを得ざれって言われてる。これどこにあるかというと、教行信書新刊、ですね。325ページ。
ですね。325ページの右から2行目。外に健全精進の層を現ずることを得ざれと、ね。外にってね、人の目に映る自分の姿です、ね。人にいい顔をして、賢い姿や、善人の姿、また頑張っている姿を外に表さないでくださいと、やめなさいと。なんでかと言うとですね、なんでかっていうと、うちに苔を抱くですね、それは外でそのいい顔を見せているだけで、本当はそういう人間じゃないからなんです。だから外側でいい顔をすればするほど、内側の人に対して、ひどいことをしてしまう、ね。それはどんな風にしているのかというと、トンジンジャギですね。トンジンジャギ、内側の人に対して、例えば親だったら子供に対してトン、子供に思いを通していくわけですね。思い通りにしようとする。例えば、なんていうんですかね、子供にいろんな規則を作って守らせようとする、ね。まあ、よくあるのがですね、食事を、ね、食べてるときはテレビを見ちゃダメだよっていうふうに言うと。で、自分はって言うと、自分はテレビを見てる食事中で、子供がね、お父さんはなんでテレビ見てるのって言ったら、お父さんはいいんだ、こういうの、ね。で、次に出てくるのがね、子供に対してね、おい勉強はやったのかっていうふうに言うと、ね。そうすると子供は言うと、お父さんは勉強しないの？そうすると言いますね、お父さんはいいんだ。でも子供から見たらですよ、お父さんは会社で仕事をする、僕も学校で勉強する、ね、ね、お父さんは家に帰ってきて好きなことをしている、僕はなぜ宿題をしないといけないのか、家に帰ってきてまで、ね、それに対してお父さんは子供の時に勉強してきたからいいんだ、そうやって思いを通していくと。そうするとね、子供がね、お父さんばっかずるいとかって言うと、そうするとね、子供のくせに生意気なと怒る、これ人、ね、ちゃんとね、やっぱり体でね、悪いことは教えてあげないとバチッと叩くと。これはただ怒りを起こして子供を傷つけているだけなんですが、邪気ですからね、それを横島に偽って、ね、子供をしつけているだけなんだと正義でいいことに書いてしまう。
親の正義だね。
そう。だから子供のために悪いことはちゃんと体で教えてあげなくちゃいけない、ポンって叩くと、ね、でも実際はそうじゃなくて、腹が立ったから怒りをぶつけただけだけど、それを中等ですね、その思いを何て言うんですかね、正当化してしまう。本当は腹が立ったから怒りをぶつけているのに、ぶつけているだけなのに、子供に対してね、いや子供が悪いことをしたからしつけなくちゃいけないんだと、自分が怒りをぶつけたことを正当化する。そうするとですね、子供は自分が悪いことをしたんだから罰を受けても当然だと錯覚するんです。だから無抵抗なまま怒りを受けられる。そう、無抵抗なまま、つまり私が悪いんだから罰を受けても当然だっていうふうになるんです。
それは親が心理的に追い込んでいくんですね、子供を。お前が悪いことをしたんだから謝りなさいとかね、お前が悪いことをしたんだからね、叩かれても当然だと。だから子供に対して、子供が悪いことをした時に親はこう怒りが起きるんですね。なんで怒るかっていうと、自分は外で本当にそんなね、こう怒ることもできずに、いたずらをすることもできずにいい顔をしていると。せめて家の中にいる時ぐらいね、思い通りに過ごさせたい、過ごしたいと思ってる。その目の前で自分の欲を邪魔した。だから欲を妨げた子供に対して怒りを起こして、怒りでこうね、子供を傷つけた。だけどそれを邪義、正当化したわけです。で、子供はどう思うかっていうと、子供は私が悪いことをしたんだから怒られて当然だ、しかも謝らなくちゃいけないってなるわけです。だから子供は悪いことをしたからこうしなくちゃいけない、これ縛られてますね。でも実際はお父さんによって心を傷つけられたのにですよ、その傷つけられた心の傷については何にも言えないんです。確かに僕は悪いことをしたかもしれないけど、お父さんの怒りによってこんなに傷ついたんだと本当は言ってもいいんですよ、ね、いや、お父さんのこの言動で僕はこんなにも傷ついたんだと。ところが、なんていうんですかね、その心理的に持っていかせないようにする。これ中等なんです。騙してるんです。子供を。お前は悪いことをしたんだから罰を受けて当然だというふうに。ね。それは悪いことをしたかもしれない。だけど、あなたが怒ったのは欲を妨げられたからなんですよ。自分の思い通りにしたいっていう気持ちを子供によって妨げられたから、だから怒りを起こしてその子供を叱ったり傷つけただけなんです。これが真実、ね、だから親は親で欲を満たして、子供は子供で欲を満たしてただけなんです。だけど立場が弱い子供は、立場の強い親に対、親はね、立場の弱い子供に対して自分は正しいことをしているのにお前は間違ってるということで、我を通して傷つけたわけです。
十分やってきたんだね。
はい。
残念だね。
そう。その辺がね、全然こう悪いと思わない、思ってない、それがね中等なんですよ。悪いと思ってないっていうのは、私は正しいことをしたんだからってところに立ってるんです。
親っていう権限でね、何でも、
はい、正しいことをしているんだから、どんなに子供が傷ついても、それは子供が悪いことをしたんだからね、当然だと、こういうふうに思う。でも実際はそうじゃない。ただ自分が欲を妨げられたから、ね、だから子供に対して怒りをぶつけただけなんです。ただ怒っただけなんですよ。子供が悪いから怒ったんじゃなくて、欲を妨げられたから怒ったんです。これが中等。だけど子供はけなげにですね、その真実は分かりませんので、 お父さんは僕が悪いことをしたから怒ったんだっていうふうに思うようになる。僕が悪いことをしなければ怒らなかったんだってな。じゃあもしね、子供が悪いことをしなかったらお父さんは怒らなかったかっていうと、悪いことをしないとこれ欲っていうのはもっともっともっとってね、どんどんと欲望が増大していくんです。だから、どんなに悪いことをしなくても、やがて、思い通りにならないことが起きるんです。それで子供にまた怒りをぶつける。お前が勉強しないからって関係ないですよ、勉強。だけど勉強、悪いところを探して怒りをぶつけるわけ。本当は違うよ。本当は思い通りにならないから怒っただけなんです。どちらが悪いかって言ったら、欲に流されている親が悪いんですね。だけど親の目には私は間違っていない。お前が間違っている。だから怒りをぶつけている。まあ怒りをぶつけているというか、お前を叱っているだけだ。しつけをしているだけだ。だから子供はどうしてもこう、無意識のうちにですね、自分が悪いっていう習慣が出来上がるんです。自分が悪いからこうやって怒るんだ。そのうちね、お父さんが機嫌が悪かったら、あ、僕が悪いことをしたから機嫌が悪いんだって思うようになる。お母さんが機嫌が悪かったらね、僕が悪いことをしたから機嫌が悪いんだっていうふうに考えるようになる。何でもかんでも自分を責めるようになっている。
大きくなったらどうなる？
はい。
その心は大きく
なる。そう、その心は大きくなったら、当然のごとく、自分を責めるのは苦しいから、自分のやってることは何でもかんでも正しいってことにしないと、心がやってられないんです。
悪くても正しい。
悪くても正しいってことにしないと、悪いってことは自分を責めてしまうわけです。でこれ中等号ですから、ね、正しいことをしているものは間違っているものを縛って罰を与えていいということですもん。だから自分が正しい時は相手を縛ってどれだけでも怒りをぶつけることができる、ね、なぜなら自分は正しいことをしているから。反対に相手が正しいことをしているときにはですよ、自分は間違っているってことになるので、自分は間違っていると認めてしまうと、自分はその罰を受けなくちゃいけないってことになるわけですよ。
認めないんだ。
それは認めたら苦しいので認めることができなくなるんです。
やってきたのね、そうやって。
はい。
嫌ですね。
はい。
まあだから欲が煩悩が強いっていうことなんですよ。だからその煩悩を満たすためにもう自分で分からなくさせちゃうから、縛ってるっていうことも分からなくなって、
まあ欲を満たしたいっていうことしか考えていないから、一旦欲に流れ始めると周りの人たちのことが見えなくなる。自分の欲を起こすね、満たすためにどれだけ家族が寂しい思いをしていてもそのことに気づかない。見えてない、ね、そして自分が怒りを起こしたことも、それは子供のために起こってやったんだぐらいに思ってね、ちっともその子供がそれによって傷ついているっていうことも気づいている。そしてその子供が自分を責めてね、俺が悪いんだって言ってね、常に自分を傷つけながら、自分の心を責めながら大きくなっているっていうことも気づいてない。これが中等号なんです。 そう、恐ろしいのはね、自覚がないところが恐ろしいんです。
正義の名のもとに
自分は間違っていない、正しいことをしているんだからっていうところに立って ね、それによって相手が傷ついていてもいい、ね、正しいことをしているんだから、たとえ相手が傷ついたとしても、ね、それは相手に悪をさせないことなんだからいいことなんだぐらいに思ってしまう。正義っていうのはその立場その立場ごとにですね、見方が違うので、見方によっては誰でも正義に立てるわけです。
力があるかないかでその正義を通せれるか通せないか。
そうだから力を今度求めるようになる。それが3番目の邪欲です。正義っていうのは結局力で決まる。思いを通せるかどうかっていうのも結局客観的な事実じゃなくて力で決まる。だから力さえ手に入れたら、どんなに自分が悪くても正しいことに変えれてしまうんです。だから縛られたくない、責められたくないから、今度は力を求めるようになる。親っていうのは親の権力によって子供を縛る。親が働いているっていうことを正義としてですね、働いていない子供を縛る。そして思いを通していく。思い通りにしていく。子供の感情とかね、子供の思いを簡単に殺すんです。殺生です。しかも、本人は欲を満たしているのでね、これ欲に流れるともう見えないんですね。自分の周りの人たちがどんな気持ちになっているのか、どんなに傷ついているのか、それは分からない。ちょうどなんていうんですかね、お寿司屋さんに行って、あ、ちょっとそこのアジをね、お寿司にしてくださいって言ってね、こうさばいてね、もらってこうお寿司をさめると、おいしい、やっぱりさっき泳いでいたね、ねえ、アジはおいしいよね、息がいいよね、プリプリっとしてる、欲を満たしてますよね、欲を満たしてる。そうするとアジの立場なんて考えてないよね。
自分のおいしいだけで、
そうそうそう、おいしいっていうところに立っちゃってるので、うん、そのアジが自分がね、欲を満たすためにどんなに悲しい思いをしているのかっていうことに気づかない、
うん、知らず知らず、
確かに、
はい、そう。でもそれは分かっていただきたいのはですね、なぜ自分が中等号を起こしてしまうのかというと、自分も縛られてきたからなんです。自分
縛られてない人いないんじゃない
か。縛られてない人いないよ。だってここは末法ですもん、ここは五色だもん、悪に満ちている世界だもん、仏法の、ね、世界じゃないもん。だからみんな縛られてるんです。みんな悪を受けてるんです。悪をせずして生きてる人なんていない。
自分を縛り他人を縛るだもんね。
そう、そういう世界なんです。ここは
正しい判断で何かできるっていうことないんだけどね。正しい判断で自分は生きてると思ってる。
いや、だから私は正しいことをしているから人を傷つけていいって思ってるんですね。ね、正義のためなら犠牲はあっても仕方がないって言いますもんね。そういうような感じで人を私たちは傷つけていく。でもそれは同時に自分も傷つけられてきたから傷つけてしまうんです。自分もね、親から縛られてきたわけですよ。正義の名のもとに。 そして自分が悪いから謝れっていうふうに、悪くもないのに謝らされたんですよ。
自分は親だからってね。
はい。
それと同じことを子供にやって。
そう、自分が受けてきたものを子供に対してやってしまうんです。
当然のことだと思って
やる。そう。しかもいいことのように思ってやってしまうわけですね。いや、そんなことないですよ。反省すぎる、反省することに遅いってことはありません。
もうどうしようもないですね。
はい。野沢さん、わかります？
いや、これね、さっきからずっと考えてるんだけど、うちの親父はね、そんな口で言わんとすぐバーンって蹴飛ばすんだ。
おっかないじゃないそれも、
うん、
そうそうそう、
そういう風に来るんだよね。そうすると、ね、子供にしたら何のために蹴飛ばされたか、まあ、ちょっと何かさ体に触れたとか何か嫌でしょ、うんうん、そしたらやっぱりそれは気に食わんのだろうさ。さあ、よそいでたらいい人でも人気者なのさ。うちがやってきたそうなの。うん、それでね、今度はね、何も喋らんからね、今度母親が今度いろいろなこと言うわけだ、うん、親父は偉いとか何とかっていう、うん、そしたら今度は萎縮しちゃうでしょ、何も言わないでバーンって言いなりやって、うん、それが今度はね、弱いやつの方行くの。今度友達をいじめたり、そういうとこ行くわけ。
野沢さんやったのかい？
やった。
お
うん、
そう
じゃ、悪者だって言われるんだから、うち行ったら全部。お前は一番その聞かない人間で、兄弟で一番悪者だって言われてみなさい。そのひねくれてしまって、
よそ見てね、うん、やっぱり破産した
くない。やられたけど、あのやったけど、またやられたけどね、自分ね。そんなもんでね、弱いとこに行っちゃうの。
すごいもんだね。
そういうもんなんだ。
そう。
子供なんて話せなんてできないからさ、面白かったら結局弱いものの方行っちゃうわけ。
うん。
そ
うそう、しかも悪いからやられるんだっていうのをこれ縛ってるわけですね。悪い人間はやられてもいいんだってなってしまうんです。でも悪いかどうかっていうのはその分かんないじゃないですか。それは自分が上に立ってね、ねえ、見たら誰だって悪いわけですよね。正義という名のもとに相手を縛って、そして相手に罰を与えてるわけ。だって自分の、ね、欲を通すことは、思いを通すことは正義だからなんです。だから欲を妨げていくものはみんな悪だってことになりますよね。私は国のために立ち上がった、ね、国のためにね、この政府を変えないといけない、ね、立ちはだかる自民党、民主党、ね、みんな悪ですよね。罰を与えてもいいんだ。
正義は私だ。
そうそうそう、今の自民党だったらね、審議をしない特例、法案をね、通さないといけないと、ね、民主党のその法案、そのね、国債が発行できないとですよ、世の中こういろんな意味でこう問題が起きるわけですよ。だけど自民党は、いや、それよりも先に解散だって、解散したいっていうのはこれ欲です。思い通りにならなかったら民主党が悪いんだ。民主党がこんな政府にしたんだ。だから、早く解散すべきだと。解散しないと応じないぞと。これはただ思いを通したいだけなんです。そう、悪いものには罰を与えていいんだっていうふうに思っている。そうそう、で国民は怒ってますってね、よく言うじゃないですか。国民は怒ってます。怒ることがまるでいいことになってます。そして国民の怒りを鎮めないといけない。 例えば原発だったらね、原発を再稼働したと、大井原発を再稼働したと、ね、そしたらもうそれはね、国民は怒っていると、怒っているからやめなさいっていうふうに言われる。だけど現実的な問題から言ったらですよ、もうこれ、再稼働しないとやってられない状態なわけですよ。だけど怒れば思いが通るって思ってる。でも起こせば思いが通ると思ってる。そしてでも起こす人はですよ、正しいことをしてるからいいんだってことになる。それは確かに正しいですよ。原発ゼロ一番正しいです。だけど、正しいことをすることが必ずしも現実的に合ってるとは言えないわけです。そしてそれによってね、野田さんがどれだけ苦しんだとしても、それは野田さんが悪いことをしたからいいんだってことになって、だ人を傷つけることが正当化されてしまうんです。人が悪いことをしたんだから罰を受けて当然だと、人が悪をしたんだからその人がどんなに傷つこうがいいんだ、ね、例えば殺人を犯したこの人なんだからね、悪いことをしたんだからどれだけ世の中から恨まれてもいいんだ、ね、罰を受けるのが当然なんだ、傷つけていいんだ、何かこうなんていうんですかね、この人はこういうことをしたんだから傷つけてもいいっていう風になっている。例えばいじめとかね、いじめをして、自殺した人がいると、だからもちろんいじめた人も悪いですよ、ね、だけどそのいじめた人に対してネットとかでですね、お前はいじめたものだからね、地獄に落ちろとかね、死んでしまえとかね、そうやってこう書き立てていくと、だからこの人は悪いことをしたんだからどれだけひどい目に遭ってもいいんだとか、どんなに傷ついてもいいんだと、それはいじめた人たちと同じ考えを起こしてるんです。悪いことをした人はいじめられてもいいんだ、ね、私は正しい、悪いことをしている人に対して罰を与える側だから、どんなにいじめてもいい、どんなに傷つけてもいい、これが中東なんです。
イスラム教って、
そうそうそう、悪いことをした者はね、死んでもいい、傷つけてもいい。仏教はそうじゃないんです。その悪をする人には必ずね、その悪をしなければならないこう過去があるんですよ、ね、因があるんです。ここがね、仏教という教えなんですよね。なんかね、キリスト教的な考え方というのはね、悪人はもう生まれつき悪人なんだってなってる、悪いことをするために生まれてきたんだ、いい人とは違う、全然違う人間なんだっていうふうに見る。でも仏教はそうじゃない。この人が例えば悪いことをするようになった人をね、いじめっ子の人たちは、なぜいじめという悪を始めたのか、それはいじめをせずには折れない原因があったんです、ね、そのね、いじめっ子の人たちも何の罪もないのに多分親からいじめられていたんです。何にも悪いことをしていないのに悪者扱いされたんです。ね、激しい悪をする人であればあるほど、その過去においてですね、いっぱい傷つけられてきたんです。いっぱいこう苦しんできたんです。だからその苦しんできたから悪をするんです。この因っていうのはね、これ苦しみという因なんですよ。世の中で例えば殺人を犯す人、ね、盗みを犯す人、人を傷つける人、いじめをする人、いろんな悪があります、世の中に。その世の中でいっぱいいろんな悪をする人はいるけどね、みんな共通して苦しんでいる人なんです。苦しんでないのに悪をする人はない。 することはない。傷つけられてもないのに人を傷つけることはない。しかも何にも悪くないのにね、傷つけられてきたんです。何にも悪いことをしていないのに悪者扱いされたんです。やることなすことひどい、まあなんていうの、うん、悪者にされたんですよ。悪く取られたんです。しかもそうやって傷つけている本人は欲に流されているから、自分が傷つけたという自覚がない。そうやって何にも自覚がなくですね、いっぱい傷つけてしまったわけです。その結果、その人は悪をするようになる。悪をするようになるから今度誰かが傷つき苦しむことになるってことです。ね。その結果、その人はまた悪を作ってですね、そしてその結果誰かが苦しむことになる、ね、そうやって苦しんだ人は悪を作り回り回って自分にやってくる。これが因果応報っていうんですね。だから悪をすると自分は悪化が返ってきますよと、悪いことをすると苦しみが返ってきますよと。それはどうしてかっていうと、うん、悪いことをするとですね、誰かが傷つくからなんです。傷ついた相手はですね、必ず悪をするんです。もちろん、人が見ている前ではしないかもしれない。だけど見ていないところではやるんです。で、やられた人は苦しむ。苦しむからまた悪を作る。誰かに、弱い者にやったりとか。誰かに対して悪を作る。そして悪を作ったらまた誰かが苦しむ。回り回って自分のところに帰ってくるわけです。だから自分が悪いことをしたから、自分に悪い結果がやってきたってことではなくて、自分が悪いことをするから誰かが苦しみ、苦しんだからその人も悪いことを始めて、そしてまた誰かが苦しみ、そういう連鎖が続いていって最後に私に来るんです。だから私はね、分かってないんですよ。私はこの人に悪いことをしていないってなんですよ。ひどい目に遭った人に対してね、私はこの人に悪いことをしていないのに、なんでこんな目に遭わなくちゃいけないんだと。でもそうじゃないんです。自分もまたその何ですよね、相手が全く悪いことをしていないのに、ただ立場が弱いということだけで傷つけてるんです。それが回り回って自分に来てるだけなんですよ。だから自分がやったら、やった相手から返ってくるんじゃない。やった相手は返してこないからやるんですよ。例えば親が子供を傷つけるのはですよ、子供は弱い立場だからなんです。だから子供は親に対してやってこないと踏んでやってきてるんですよ、ね、それお父さんが子供を傷つけて子供が泣いたらね、お母さんはね、お父さんの味方をしてですよ、いやいや、お父さんはこういう理由があったからなんだ、ああいう理由があったからなんだと。ね。言って、お前が悪いからやられたんだっていうふうに言うと。それは子供は傷つく。じゃあ今度お母さんはね、子供の味方をする。最近はね。で、子供、お父さんに対してね、こんなふうに傷つけないでくださいとかっていうふうに言う。そうすると今度お父さんを悪者にして、お母さんはお父さんを傷つける。悪いことをしたんだから、その人に罰を与えなくちゃいけないっていうのは間違いない。悪いことをするのは、それはその人も傷ついて苦しんでいるからなんです。
それを断ち切るのは？
断ち切るのはですよ。断ち切るのは誰かが苦しみを受けながら悪をやめないといけないんです。
思い方を変えてかんとならないよね。
つまり苦しみを受けました、それを誰かに悪をすることによって発散するんじゃなくて、ただ忍ぶっていうんですね。これをニンニクっていうふうに言うんです。なぜならばこの連鎖はどんどんと広がって、そしてみんなが傷つき、みんなが苦しむんです。で誰かが苦しんで悪を始めたらですよ、その周りの人たちはみんな苦しみ始めて悪をするようになるんです、ね、例えば今だったらドラム缶の話がありますけどね、その主犯格の人がね、それは確かに苦しかったかもしれない、だけどその苦しみを発散するために周りの人たちを傷つけたんです。で傷つけられた人たちは結局苦しくなるので、また家族であってもいがみ合うようになる、
ね、そうね、家族の中でも本当におどろおどろしいことがね、
そしてみんなで苦しむと、みんなで苦しむから、だから誰かね、見せしめみたいな弱いものを作って、みんなでその人が苦しんでいる姿を見て楽しむようになる。一人の人がですね、みんなに悪をばらまくことによって、ね、周り中の人たちがみんな苦しみ悪をするようになる。そして、親であってもね、殺すようになっていくわけですよ。
誰もその家族に味方になるやついなかったんだ。俺は全部悪者になっとったよな。そのうちにこれはどっかにお前もらわれていくことになっとるぞとかって言ってそれでいじめるわけさ。そしたらね、親父が絶対だったんだ。親父は偉いっていうことにね、それは分かるんだよね、うん、そしたら母親もそれに味方になってくれるんならそれはいいけどもね、母親も一緒になって親父は偉いんだとか、先祖年寄りは偉いんだとかって言っちゃったらね、子供にしてみたら全く悪者、俺はそんなに悪いんだみたいな、おかしくなっちゃうわけさ、うん、だからいつも反発ばっかりしてたから、いつも悪者になってた。
いや、それはね、自分が悪者になっていたっていうことは、その家族の苦しみをね、ただ一人ね受けていた、
うん、まあそういうね、解釈すれば
そう、家族の苦しみをね受けてきた。自分が生きていたからね、みんなはね生きておれた。だからそういうことですよ。結局ね、自分誰かがね犠牲になるんですよ、ね、犠牲になるっていうのは結局こうみんなの苦しみを受けてね、一人傷つくような人がいるから、みんなは普通に生きておれたんです。だから自分が普通に生きておれたのは誰かの犠牲の上に成り立ってるんですね。私たちは悪をせずしては生きておれないから、ね、だから私たちが誰かに悪をしないってことは苦しみがやってくるってことなんですよ。だから苦しくないっていうことは絶対悪をしてるんです。誰かを傷つけて生きてるんです。気づいてないだけで、っていうか正当化してるんですね。トンジンジャギで正当化しているだけで、気づいてない、いいことになってる。そうやってこう世の中の一番の犠牲になったものが犯罪を犯すんですよ、うん、そう、耐えきれなくなって社会的に、普通はね外にいい顔するんだから社会的に悪いことをすることはないんですけど、だけどその苦しみがあまりにも大きいと耐えきれなくなって社会的な犯罪に手を貸す。ところが私たちはですよ、その原因が見えてないから、そうやって悪を作った人をですね、さらにみんなで責めるんです。そうすることによってこの人は更生すると思ってるんです。その人が悪いことをするのは悪いことをね、その、なんて、その痛い思いをしていないからなんだって思ってる。だからもっと痛い思いをして罰を与えたら悪いことをしないのではないかって思ってる。 だけど実際はそうじゃない。その人が悪をしたのは苦しんでいるからなんですよ。
こっちでニンニクで忍んで忍んであげたら相手の苦しみを感
じる。それは自分ね、その人の苦しみを抜いてあげるっていうことは人の苦しみをもらうっていうことなんですよ。人の苦しみをもらったら自分が苦しむ。その苦しみから普通は苦しくね、みんな苦しみたくないので楽になりたいので、その苦しみを人にぶつけることによって楽にしようとなろうとするんです、ね、だからみんなね、苦しんでいながら苦しんでいる自覚がない。それは苦しみを人にぶつけているから。だからこの世界っていうのは苦しみをぶつけ合ってるわけですよ。でどんな人にぶつけるかっていうと、悪いことをした人にぶつけるわけです。
ニンニクになるとそれを受けてもぶつけないっていうこと。
そう、ニンニクっていうのは苦しみを受けてそれを人にはぶつけなくて自分の中でとどめていこうとする、うん、
自分の撒いた種だなと。
いや、そうじゃない。この苦しみというのは傷なんです。この苦しみっていうのは傷ついた心なんです。苦しみをぶつけられるってことは傷ついた心をもらうってことなんです、うん、この心は傷ついてるんです。誰からも大事にされずにね、泣いてるんですよ。人のこの傷ついた心、人の悲しい心を受け取るんです。ね、つまり人がぶつけてきているのはですよ、その傷ついた心なんですよ。菩薩はこれをね、この心に対して慈悲を起こすんです。かわいそうだな。傷つけられて、誰からも大事にされずに、無視されて、押し付け合ってきたこの心がかわいそうだ。ね、仏の慈悲は苦しむ者に一重に重くかかるとこうね、教えられてますよね。教行信書信句。373ページ。左から1,2,3,4,5,6,7,8行目に、例えばっていうのが上にありますよね。373ページの右からでもいいですよ。真ん中辺、右から1,2,3,4,5,6,7,8行目に、例えば一人にして 7子やら、一人の親に7人の子供がいると。この7人の子供の中に1人病で苦しんでいる者がいたならば、両親の心は平等であるけれども、子供に対するね、慈悲の心は平等であるけれども、病の子供に対して一重に重くその慈悲がかかる、ね、大王あじゃせよと、仏もまた同じであると、諸々の衆生において平等ならざるにあらざれどもですね、人々に対してね、仏は平等に見ているけれどもですね、しかも罪ある者において心すなわち一重に重しと、ね、罪のある者に対して心すなわち一重に重しと、罪のある者に、その仏の慈悲は重くかかる。法律のものにおいて、法律っていうのは苦しみを欲でごまかしているものに対して、苦しんでいながらその苦しんでいるという自覚がなく、欲を満たすことが幸せだとね、苦しみをごまかしているものに対して仏は慈悲の念を生じ、不法律のものには心すなわち放射する。仏法を真面目に求めている人にはね、あ、これで大丈夫だということで見守っていくと。だから仏様っていうのは苦しんでいるものにその慈悲を重くかかる。それは苦しんでいる人じゃないんです。その苦しみ自体に慈悲をかけるんですよ。そう、人は苦しみをぶつけると楽になる。それは自分の中から苦しみの心を外に出したからだ。 この苦しみの心っていうのは誰からも相手にされずに誰からも大事にされない心なんです。その心を仏様は受け取ってくださるんです、ね、そして誰も大事にしないのならば私が大事にしてあげようということでその苦しみの心を受け取って大事にしてくださるんです。これが仏の慈悲なんです。私たちはどうしてもこう人間に対して目が行くんです。だからこの人が苦しんでるとかこの人がってね 人を見てるんです。この人が例えばねその福島の人たちは苦しんでいるから何とかしてあげたいっていうふうに見るんです。この人は津波でね、家を流されたからかわいそうな人だ、だから何とか助けてあげたいっていうふうに思う。これは人間の慈悲です。人間の慈悲っていうのは必ず対象がある。これ教養新書章刊慈悲に三縁ありって、ね、神仏とかかな、神仏とかですね426ページ。右から1,2,3,4,5,6,7 行目に慈悲に三縁あり、ね、慈悲に三つある。一つ目の慈悲は衆生縁。衆生縁っていうのは例えばこの人は私のお父さんだから助けてあげたいというふうに慈悲の心を起こす。この人は私のお母さんだから助けてあげたいということで慈悲の心を起こす。苦しんでいる人を見てね、この人は私と縁のある人だから助けてあげたいと思う。自分の子供なら助けてあげたいと思うけど、よそ様の子供には思わないですよね。これが人間の慈悲。だけど、だんだんとね、いや、こういう差別って良くないよね、と。だから差別をなくして、どんな人に対しても慈悲の心が起きたいと思う。これが仏教です。これが2番目の中悲といわれる法縁。法っていうのはですね、物ってことです。仏法の法ではなくて、法っていうのは物、対象。対象に対して、対象が苦しんでいるなら、どんな人に対しても慈悲の心を起こすっていうのが法縁。苦しんでいるという対象に対して慈悲の心を起こす。原発で苦しんでいるから、それは自分とは関係なくても慈悲の心を起こすと。これが法縁、注悲。でも仏様の慈悲はそうじゃない。仏様の慈悲は3番目、無縁。対象じゃないんです。苦しみそのものに対して慈悲が起きるんです。だからこの人だからじゃなく、この人に苦しみがあるから、その苦しみに対して慈悲が起きるのが仏なんです。その人の苦しみ、その人を見てるんじゃなくて、その人の中に苦しみがあるわけですよ。この苦しみに対して仏は慈悲を起こすんです。
この姿形じゃなくて、
そうそうそう、姿形にとらわれないんです。仏様は姿形じゃなくて、その人は例えば心を傷ついたならば苦しんでるわけです。その苦しみを誰かにぶつけた場合ですね、苦しみが自分の元から出て人のところに行くってことなんです。例えば愚痴を聞いてあげると、そうすると苦しんでいる人は楽になる。なぜならば苦しんでいる心がこう愚痴を聞くことを通して私の中に入ってくるから。だから その人と同じ苦しみを自分が味わうわけです。だから苦しくなるので、愚痴を聞いてあげると苦しくなるので、今度は家に帰ったら誰かにこうぶつけると。ね、例えばまあ、その公務員とかだとね、そのお客さんとかがクレームに来るじゃないですか。わーとかね。この場合、その何か悪いことがあったからクレームがあって来たわけじゃなくて、もうイライラしてるわけですよ。苦しみを抱えているから、とにかくそれをぶつけたくてしょうがないわけ。で、ぶつける対象として、公務員なら、ね、もうこの人悪い人だから、もう受け取ってくれるだろうということで、こう、怒りをぶつけるわけ。そうすると、その愚痴を、まあ、そのクレームを聞いた人は、当然、そのクレームを言った人から苦しみを受け取ってしまうわけです。こそ心が苦しくなってくる。そこで会社から帰って今度はね、妻にぶつける。ね。でも、奥さんもね、最近はこう、鬼嫁になってきたんですよ。妻にぶつけることはできない。子供にぶつける。ね。で、子供はね、今度は犬にぶつける。犬は他の犬にこうぶつける。そうやって苦しみがこう流れていく。
企業の苦情係なんたら本当に、
そうそう、苦しみをねこう受け取っていくっていうことで、これ体がねおかしくなってしまう、吐き出さない。でも仏様はその苦しみに目を向けて、その苦しみを大切にしてあげたいって思うんです。この苦しみはね、この苦しみには心があるわけですね。みんなから大事にされずに、みんなからこれ苦しみだからっていうことでね、こうぶつけ合ってきた、押し付け合っていた。だからね、その心からしたらね、すごくこう悲しんでるわけですよ。苦しんでる。仏様はその心に対してかわいそうだと慈悲の心を起こすわけです。この人ね、この人の抱えている苦しみに対して慈悲を起こすんです。だからこの人が私の知人とか友人とかっていうことは関係なくて、この人の中にある苦しみに対して慈悲を起こすんですね、仏様っていう。菩薩もそうです。そしてその苦しみを抜いてあげたいって思う。それはいろんな抜き方がある、ね。仏法を説くことによって苦しみを抜くという方法もあれば、自分の中に入れてあげて抜いてあげるということもある。当然自分の中にその苦しみを入れたら自分は苦しみ始めます。だけどその苦しみを決して人にぶつけることなく自分の中で大事にしていくわけです。大事にしていったらその苦しみは喜びに変わるわけです。苦毒に変わる。その苦毒を今度人に渡してあげて、人の苦しみをまた受け取って自分の中で大事にしてあげる。これが仏様がその苦しみを抜いていくっていう方法なんです。こうやって世界の苦しみを消していくわけですよ。仏様はどうやって苦しみを消すかって言ったら、苦しみをこの身の内の中に入れてですね、そしてその苦しみを大事にしてあげることによって、なんていうんですかね、例えば物だったらですよ、こうボロボロにね、なった人のものをですね、受け取って一生懸命こう綺麗にしてあげるわけですよ、ね、そうすればゴミもですね、宝のように変わると。その宝を今度人にプレゼントしてあげる。物じゃなくて心ですよ。また人からもらった心っていうのはもう傷だらけでボロボロになっている心なんですよ。それをまた綺麗にして、人に、なんていうんですかね、与えていくと。なんで私たちはですね、こんな心の中でイライラする心が起きたり、腹が立ってきたりですね、むしゃくしゃしたりするのかっていうと、それは心の中に こう傷ついた心がいっぱい溜まってきてるから。それは自分が傷つけたかもしれない。でも人が傷つけた心をもらってしまったかもしれない。だけど少なくともですね、自分の中に傷ついた心が溜まってくると、もう頭でどんなに怒っちゃダメだと分かっていても怒ってしまう。どんなに人に優しくしなくちゃいけないって分かっていても優しくできない、ね、特に人にいい顔をする人であればあるほど人からその傷ついた心をもらいやすい。だからいい人なんですよ、ね、仕事上人に気を使ってね、人の汚れとか傷ついた心をもらってしまいやすい人はですよ、当然家に帰ったらむしゃくしゃして無口で、なんていうんですかね、怒りをぶつけるのは当然のことです。ね、さあどんなに頭ではですよ、怒っちゃいけないってことぐらい分かっている、人に当たっちゃいけないってことも分かっている、でも怒らずには折れない、ね、当たらずには折れない。なぜかって言ったら、その人の中に苦しみがいっぱい溜まっているから。だからその苦しみを誰かにぶつけずには折れない。これが悪なんです。自分の中に苦しみが溜まると誰かを傷つけずには折れなくなる。だからひどい言葉を言ってきたりとかですね、相手を責めたりする人っていうのは、その人は間違いなく苦しみを抱えている人なんです。その苦しみを人にぶつけちゃいけないって思うと、自分の中でこう、なんていうんですかね、まあ仏教でこう例えられていますけど、毒虫がですね、心、まあ体の中をこう這いずり回るようにですね、この苦しみを我慢しているとですね、こうなんていうんですかね、毒虫っていうかこうね、毒虫がこう体の中を回るように苦しむと。ね、蜂がですね、こう中をこう食い破って出ていくようにね、オオスズメバチがこの心、内臓からぶち破ってこう外に出ていくように、心が傷つき苦しむと。だから苦しみを自分の中で我慢して抑えていくことほど苦しいことはないんです。そうするともうね、本当にこう何にもできなくなります。動けなくなる。どうしたら楽になるかって言ったら、誰かにぶつけないと楽にならない。でも誰かにぶつけようにも、ぶつける相手が余裕がなくて苦しんでいたらぶつけることもできない、はい、これが苦しみの連鎖なんですね、まあ、ちょっと長くなりましたから少し休憩をします。